わあ、飯田君新車じゃない、すごいわね。
ホント、何て言ったっけ、
あのコマーシャルの面白いの。そう、ホンダのシティでしょ。
まあね。
だけどおめんちすげえな、親父さんは外車乗ってんだろ。この前はピカピカの7班、今度はお前専用の車かよ。
うん、別に無理したわけじゃないんだ。お父さんの車じゃ学校乗ってけないし、俺向きの車があったらいいなって言ってたらよ、この間誕生日に買ってくれたんだ。その代わりこれから半年受験勉強しっかりやれってね。
へえ、俺なんか車買ってくるって言うんだったら1日10時間でも勉強して親の望みの大学でも入ってやるけどな。
木村君じゃちょっと無理じゃない。
飯田武彦は青春高校の3年生、開業医をしている父と母の一人息子として小さい頃から何不自由なく育てられてきました。両親はクリスチャンで、彼も高校1年の時、親や牧師に勧められるままバプテスマ、洗礼を受けたのでしたが、小さい頃から教え込まれたキリストは罪人の身代わりに十字架で死なれたということを素直に信じてはいるものの、彼の心は日々生きているイエス様と共に歩むというクリスチャンの生き方とは遠く隔たっているようでした。
武彦さん、そろそろ行くわよ。
はい、今行く。礼拝に出てピスさんのお説教聞いて、あの話がまた長いんだよな。下手すると1時間だもんな。そして午後から高校生会、なんか全然乗ってこないんだよな。愛だとか許しだとか、もう耳にタコだよ。
武彦、なんでグズグズしてるんだ、遅れるぞ。
はーい。
武彦さん、そのシャツ少し派手じゃないの。この夏海に遊びに行くときに買ってあげたものでしょ。神様を礼拝に行くのよ。
母さん古いよ、これが一番ナウいやつなんだから。それに教会の同じ高校生の藤村みたいなダサいのよりマシだろ。
藤村和夫は中学時代から武彦と共に教会に通っているクリスチャンでした。小学校6年の時、病気で父を亡くし、その後病気がちの母と妹をアルバイトをしながら面倒を見ているのです。そのため生活は貧しく、着ているものも古いものが多いのです。性格も武彦とは対照的に穏やかで静かでしたが、その心は神と人への愛にいつも燃えていました。
おはようございます。
おはようございます。
いや、飯田、おはよう。
わあ、藤村、おはよう。
あ、おはよう飯田くん。
あれ、みゆきちゃん今日は映画行くんじゃなかったの、相田たちと。
私が、冗談じゃないわよ。日曜日は教会で死の日を守るって知ってるでしょ。
そりゃそうだけど、あいつらしつこく誘ってたからさ。
日曜日は絶対ダメ、イエス様とデートなのよって言ったら、きょうとんとしてたわ。いやーね。それより飯田くんこそ揺れ動いたんじゃないの。
高瀬みゆきは1年下の高校2年生、小学生の頃から武彦と共に教会学校に通い、学校も同じところから武彦のことはまるで兄弟のようによく知っていました。特に彼の外見がだんだん派手になっていくのに引き換え、その心が少しずつ信仰から離れていくのを彼女は人知れず心を痛めて祈っていたのです。礼拝が終わって午後の高校生会で、
人その友のために命を捨てる、これより大いなる愛はないって書いてあるよね。友のために命を捨てる、これは必ずしも文字通りでなくてもね、現実にはなかなか難しいと思うんだ。どうだよ藤村君。
はい、この間先生、三浦彩子さんの塩狩峠、高瀬さんから借りて読んだんです。主人公の長野さんが婚約者の病気が治るのを何年も待ち続けて、やっと晴れの結婚式という日に、乗っていた汽車が機関車を離れてぐざり坂を暴走する、このままじゃ何十人もの命が危ないという時に、長野さんは線路に身を投げ出して命を捨てることによってみんなの命を救うんです。
私も読み終わった時は布団の中で1時間ぐらいわわ泣いちゃいました。
うん、あれは明治時代にあった本当の話がモデルなんだよ。どうだろう、同じことが僕たちもできるかな。 飯田君どうだ。
え、僕ですか。どうかな、そんなこと考えたことないから。でもその場合になったらできるんじゃないかな、やっぱクリスチャンだし。
僕は多分無理です。今僕が死んじゃったら後に残った母や妹がなんて思うと、とても。それに死ぬのは怖いし。でももしその時イエス様がそうしなさいって言われたら、自分の力でできないけど思い切ってそうするんじゃないかな。
またあいつあんなかっこいいこと言いやがって。
武彦はいまいましそうにつぶやきながら、心の奥底ではいつもありのままの自分を見つめて、しかも現実的にイエス・キリストと結びついたものの考え方をする藤村を羨ましく思っていたのでした。
うん、それが僕たちにできる精一杯の正直な答えかもしれないね。先生がみんなに考えてもらいたいのはね、本当の信仰っていうのはキリストが歩まれた道を一歩一歩歩いていくってことなんだ。主の十字架への道は決してかっこいいもんじゃなかった。血と汗と泥にまみれたダサいことをこの上もないご生涯だった。栄光の神の御子が私たちの罪を許すために進んで命をお捨てになった。飯田君や藤村君や高瀬さんのためにね、この十字架が僕たちの生き方の日常のあらゆる行動の原点でなきゃいけないと思うんだ。信仰はアクセサリーじゃないんだ。
信仰はアクセサリーじゃない。アクセサリーじゃない。
竹彦はドキッとして自分の胸元に目をやりました。そこには金の鎖につながれた十字架のペンダントが光っていたのです。彼はクラスでもクリスチャンの印として、かっこよさのシンボルとしてこの十字架を自慢していたのでした。その日の帰り道、
飯田君、今日の話どうだった。
どうって別に。
嘘、金田先生の最後のお話の時、飯田君どぎまぎしてたわ。あなたの十字架のペンダント知ってるのよ私も。ねえ飯田君、この頃のあなた少しどうかしてるわよ。
なんだよ、朝からたっぷりお説教聞かされて、君にまで。もうたくさんだよ。
ううん、今まで私何も言わなかった。ただ陰であなたのこと祈ってたの。でも今日は聞いて、竹彦さんこの頃だんだん変わってきたわ。自分の身につけてるものよく見て、腕時計、シャツ、靴下、靴、それにそのペンダント、みんな高価な一流品ずくめ、高校生らしくないわ。それにその変なヘアスタイル、香料の匂いプンプンさせて。
何を着ようと買っただろう。君にそんなこと言われる筋合いはないぜ。
そう、買ってよ。あなたがその格好で新しい車を乗り回しても、そのペンダントをキラキラさせてディスコで踊っても、それはあなたの勝手。でもそうすればするほど竹彦さん、あなたは薄っぺらに見えてくる。そして私が一番我慢できないのはね、そうやって自分をかっこよく見せて他の人間、そう、同じイエス様を信じてる藤村君までバカにしだしたことなのよ。本当にそれで心の中が平安なの？満足してるの？
やめろよ、もう君に関係ないよ。僕のやりたいようにやるさ。
竹彦さんのバカ。藤村君や金田先生が心を痛めて毎日祈ってるのがわからないの？あなたの信仰は先生の言った通りただの飾り物ね、うっ面だけの、なんとなくクリスチャンよ。
竹彦は目に涙をいっぱい食べて叫ぶみゆきの声を背に、逃げるように車に乗ると思いっきりアクセルを踏みました。
しっしょ、かっこよくするのが何が悪いんだ。俺は俺だ。どこだ。いた。俺は
そう、車に乗ってあそこのカーブで、するとここは
竹彦さん、竹彦さん、あなた気がついたようよ。先生、竹彦気がついたようですわ。
竹彦、ああ飯田君、よかったな。
先生、
飯田君危ないところだったのよ。出血がひどくて。
ああみゆきちゃん、俺は多分神様の罰が当たったんだね。先生や君や藤村にも散々心配させて。藤村のやつ、これも当然だと思ってるだろうな。
何言ってるのよ。藤村君はね、真っ先に駆けつけて病院の血液では足りないって聞くと、お医者さんに無理に頼んで、もうこれ以上は危険だからっていうギリギリのところまで血を取ってあなたに輸血したのよ。その藤村君の血であなたは一命を取り留めたのよ。藤村君今隣の部屋で休んでるわ。
藤村。
竹彦は今自分の体内を流れている藤村の血が熱いほとばしりとなって体中を包んでいくのを感じました。溢れ出る涙を拭おうともせず、竹彦は人その友のために命を捨てる、これより大いなる愛はなしの御言葉を心にかみしめていたのでした。
聖書の言葉、新約聖書ヨハネの手紙第一、三章十六節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。